4月5日イースター礼拝説教です。キリストの復活。ヨハネによる福音書20章1節から18節。いつものように聖書からお読みいたします。新約聖書209ページになります。ヨハネによる福音書20章1節から。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちにはわかりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペテロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと天布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペテロも着いた。彼は墓に入り天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは、天布と同じところには置いてはなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私にはわかりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとはわからなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行って、こう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは 弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。ここまでです。イエス様は復活なさいました。イースターおめでとうございます。十字架で死なれた方は三日目によみがえったのです。三日目の朝、それは日曜でした。ですから今日は光が作られた日、安息の日、平和が満ち溢れる日です。死んだ人が復活する、そんなことがあるのだろうかと思う方もおられるでしょう。人生を生きるとき、大切な人との別れなど、時間が止まってしまうかのような絶望的な出来事に遭遇することがあります。後悔から前を向けず、過去と向き合うこともできない状況になるかもしれません。しかし父なる神様はイエス様を起こされました。復活させてくださったのです。マグダラのマリアに現れ、それから十二弟子のケファ、ペテロに現れ、その後十一人の弟子たちに現れ、パウロにも現れてくださいました。私たちは復活をどのように理解したらよいのでしょうか。死者の復活を伝道したパウロという人は、このような反応があったと書いています。ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうと、話を遮られたとあります。またユダヤ教の教えの中でも、死者の復活に望みを抱く者、逆に復活はないとする教えもあったのです。イエス様の弟子の一人も、実際に復活した主の手と脇腹を見て触らなければ信じないと語った人もおりました。復活を信じる道は聖書の中でも実に多様です。まして私たちのようにイエス様の十字架の死と復活を直接見て体験していない者にとっては、とても高いハードルになります。イエス様の死と復活は人間の理性と知性では証明できません。証明ができないという前提で改めて考えてみる必要があると思います。聖書は信じない人、徹底的に疑う人の姿を通して、理性や知性ではわからない復活の真実を示そうとしています。私たちが信じるこのキリスト教は、イエス・キリストの復活こそが、この信じるところの要なわけです。キリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄ですとあります。主イエス様の復活は、復活は初歩と言われています。初歩ですから次もあるわけです。私たちも復活に預かる。使 人心情の中に体のよみがえり、その言葉もあります。その体のよみがえりにも深く関わっているのです。昆虫の御言葉はマグダラのマリアが遭遇した出来事から始まっています。週の初めの日、今日で言うなら日曜日のことです。朝のまだ暗い時間にマグダラのマリアはイエス様のご遺体が納められている墓に行きました。墓には石で、大きな石で蓋をしてあったはずなのに、その石の蓋が取り除けてあったのを見ます。彼女は墓泥棒か何かの仕業だと思い、主の弟子たちのところに走っていきます。そうしてこう言います。主が墓から取り去られました。どこに置いて置かれているのかわかりません、と告げます。弟子たちが墓を確認して行きます。そしてご遺体がなかったので帰って行きました。再び墓を訪れたマグダラのマリアはイエス様のご遺体がなくなっていることを確認し、深い絶望に落ち込みます。どうしてなの、なぜご遺体さえないのか、寂しくて悲しくて墓で泣いているばかりでした。泣きながら墓の中を見るとイエス様のご遺体の置いてあったところに二人の人がいました。聖書には二人の天使と書かれていますが、マリアは天使だとその時は思っていなかったようです。おそらく墓を管理する人たちと思っていたに違いありません。マリアは先ほど弟子たちに告げた言葉と同じように言います。主が取り去られました。どこに置いて置かれているのかわかりません。悲しみに心を支配されていたので墓の方向しか見ていなかったのです。悲しみのどん底にいるとき、どれほどの慰めの言葉をかけられてもその声は届かないことがあります。そのマリアに復活のイエス様が最初に声をかけられました。声が聞こえた時、マリアはそれがイエス様だとはすぐには気づきませんでした。なぜ気づかなかったのでしょう。それはイエス様の十字架の死という衝撃的な出来事があまりにも無残なことだったからです。彼女はイエス様によって救われた時から一緒に旅をして、弟子たちと一緒にその教えを聞き、奇跡を見て、共に食事をしたことの意味を知っています。マグダラのマリアの生きる希望が主イエス様であったこと、それが十字架という極刑で死んでしまったこと、すべてが終わったとマリアは思ったのでした。もう生きる希望がなくなった、どうやって生きようか、生きる元気も何もない状況だったのです。しかしそんなマリアに復活のイエス様が声をかけました。マリア、 彼女は名前を呼ばれた。瞬間、状況は変わりました。聞き覚えのある声、何度もこの声で私の名前を呼んでくださった。マリア、そう、イエス様はいつもそう呼んでくださった。数えきれないほど呼んでくださった。その名前にマリアは初めて立ち止まり、振り向いたのでした。そして先生と言ったのでした。イエス様と共に歩んできたこれまでの道のりが彼女の思いを呼び起こします。共に歩んだ日々と喜び、驚き、共に笑い、共に泣いた道のりを思い起こすことができたのです。十字架の痛みや苦しみが消え去るわけではありません。しかしそれを抱えながら、主イエス様との思い出が確かに自分を生かしてきたことを、生きる喜びを与えてくださったことを再確認したのではないでしょうか。この瞬間、マリアの中で止まっていた時が再び動き出したのです。大切な方を亡くしますと、よく時間が止まった、止まってしまったと表現することがあります。前を向けない、後悔ばかり、悲しみのあまり、その人は初めからいなかったのだと心に納得させようとする、そのようなことさえもあります。復活のイエス様はそのような私たちに名前で呼びかけてくださいます。それでもあなたは生きていきなさい、生きなさい語りかけてくださっています。悲しみの中にありながらも、過去と向き合い、再び歩み出す喜びを与えてくださいます。マリアは悲しみから喜びへと変えられていったのです。それがイースターです。イエス様の十字架は死で終わりではありません。復活、そして力強い聖霊を私たちに降り注ぐ約束をしてくださいました。復活のイエス様に出会った人たちは皆さん勇気と生きる力をいただいています。復活のイエス様に出会っていただきたいと願います。まだ出会っておられない方、どうぞ聖書を読み祈ってください。復活のイエス様はあなたの心の扉を叩いておられます。どうぞ心に復活のイエス様をお迎えしてください。その時から主はあなたと共にいてくださいます。お祈りいたします。